しもし。
お願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
40歳自営業です。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
40歳です。
お子さんは？
長男が12歳で中学1年です
。はい。
長女が9歳で小学校4年生の4人家族です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男の、まあ、今反抗期なんですけれども、
はい、
そこに発達障害の可能性も含めて反抗期の子供への接し方を相談したいんですけれども。
ごく普通に世間一般でうちの子反抗期でも大変なのよっていう、そういうレベルではないんですか？
そういうのも大いにあるんですけど、うん、それに付随してネットで見た限りこういうことも当てはまるのかなっていうところが問題になって、より反抗期への対応が難しいなっていう状況です。あ、そうですか。
ごく一般的に言えば反抗期がある方が正常ですよ。
はい。
で、あなたがネットで見て自分の子供が問題だなと思い出したのはどうしてですか？
例えば何かに集中をしていると、
はい、
周りが一切見えなくなって声をかけても気がつかなかったりとか、
はい、
自分ではやらなきゃいけないと思っていることがあっても、
はい、
途中で気になることがあるとそっちに時間を取られてしまったり、例えば最近ですとテストがあって、
はい、
成績があまり良くなかったんで、
はい、
もうちょっと勉強しなきゃいけないっていうことで、
はい、
遊ぶ時間だとかルールを親に決めてほしいっていうことで自分からそういうルールを決めたりとか、遊んじゃってたら声をかけてほしいって言ってくるんですけれども、はい、それに対応して声をかけたりすると暴れ出したりとかっていう。
今の話を聞いてるといわゆる一般の反抗期とは違うもんではないですよね。
はい。
むしろあなた本当は違ったことになんか今心配なことがあって、はい、それをこの中学校1年生のこの行動を、
はい、
ちょっと問題の子供だなっていうふうに、
はい、
自分が作り上げちゃってるってことはないの？
っていうのはないとは思うんですけど、実際私が子供に対応してる時間っていうのは本当週末だけなので、
うん、
実際ことが起こってるのは平日の妻と息子の間なんで。
でしょうね、
はい、
ということはちょっと過剰な推測かもしれないけど、お子さんの問題じゃなくて夫婦関係の問題じゃないの？奥さんとの関係うまくいってんの？
そうですね、特に問題はないんですが、夜に帰って、まあ、息子と妻が揉めてるところをもう毎日のように見てて、息子の言い分があまりにも理由のない理不尽な問い詰めを延々と妻にしていて、
うん、
まあ、妻も全く家事も全然できない状況に追い詰められてるので。
ということは、
はい、
子供の問題というよりも、
はい、
今あなたが本当に気になってるのは、
はい、
奥さんとこの子供の関係がすごい気になってんじゃないの？
ああ、そうですね。ちょっと妻がかわいそうだなっていうのもありますし、
うん、
妻も含めて私もどうやって子供に接したらいいんだろうっていう悩んでしまって、どうしていいかわからないっていう状況
です。うん、母親の関係って言っても家庭内暴力のような関係ではないんですよね。
女の人に手を出してはいけないっていうふうには普段言ってるんで、そういう自制心があるのかもしれないですけど、妻には殴ったりはしないですけど、まあ、押し続けたりとかっていうくらいはありますけど、
うん、
私が止めに入ると私に対しては暴力はあります。
実際に手を出しているということがあるということ、そこは多少問題ですね。
は
い、
あ、そうですか。私はまあ反抗期の中学生ならそんなものかなって思って、問題だとは思ってなかったんですけど、
うん、だけど暴力までは来た時には、それは行き過ぎですよ。
はい、
で今日のあなたの相談っていうのは、今12歳の子はこういう状態で、
はい、
これは健全に育ってるというふうに考えてはいけないでしょうかっていう相談でしょうか？
そうですね、反抗期が健全だっていうのは分かってはいるんですが、
うん、
あまりにも理不尽な問い詰めを延々とされるのは普通なのかなっていう相談をしたい。
なるほどね、分かりました。はい、今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ですね、今加藤先生のお話の中で、はい、あなたという方がどんな感じなのかなと、
はい、
言葉と言動の中で見ました。
はい、
ご主人様も真面目なんだけども、
はい、
人がああ言うとこう言うって自分の都合のようにすり替えるところがあるんですね。例えば、はい、いやでもね、子供は私に手を出すんですよって言いますね。
はい、
加藤先生がそれは問題ですねって言いました。
はい、
で、いえ、私は反抗期だと思っている。
はい、
これがあなたの性格なんです。
はい、
だから自分がこれだけ大きいんですよ、大変ですよ、火事ですよって言うんですけども、
はい、
これ大火事になるんじゃないって、いやいやいや、焚き火ですよってのがあなたなんです。
はい、
そのあなたではないかなということを頭に入れて今からお話します。
はい、
まず発達障害って全部皆さん今の方はね、発達障害で食っちゃうんです。はい、大きく栗入れちゃうんです。
はい、
何の発達障害ですか。
何のというとわからないです。知識はあまりないので。
ということは、あ、この子は発達障害だとあなたがお決めになったわけね。
私というか妻が一度検査をしたいっていう話を。
いや、検査はしてないんでしょ。
してないです。
まだ発達障害ではないってことですよね。まだ、
はい、その可能性を踏まえてご相談をしたかったんですけれども。
でも可能性といっても発達障害の何がっていうのがないんです、今も。例えばですね、はい、僕が帰ってくると揉めてるんですよっておっしゃいましたね。
はい、
揉めるって言葉は、
はい、
どう捉えてるんですか、揉めるって言葉。
妻と息子がもう怒鳴り合って息子が暴れてるっていう状況。
怒鳴り合ってって今おっしゃいましたね。
はい、
双方に不満の感情を出してるってことでしょ。
はい、
発達障害でここまでできないんですよ。そしてあなたは一方的に妻がって言ってますけども、
はい、
先ほど加藤先生がご夫婦の関係聞いてましたね。
はい、
私も一旦それを感じるんです。というのはどうしても妻との関係はうまくいきたい、はい、原因は子供なんだと思ってきたいって言ったんですね。はい、なぜそれ言ってしまうかというと、はい、いや発達障害と思いました。どんな発達障害ですか。いや妻が一旦病院に行った方がいいって。あなたそこに逃げちゃうんです、ずるずるずるって、
はい、
それがあなたなんです。
はい、
であなたが発達障害のどれを見たか分かりませんけども、勉強はどうですか。
勉強は好きで、今は。
え、好きなの。
好きですね。
じゃあ、あなたどこを発達障害って言ってるの。
いや、勉強ができても発達がある子もいるっていうのを見たので。
それはそうですよ。
はい、
結局あなたは発達障害したい状況をあなた集めてるんですよね。普通はね、はい、いや違う、これは違うって否定したくなるんです、親は。はい、あなたは肯定したい自分は何だろうか。
まあ、発達障害のその調べることに対して病院行くっていうのは、妻が心配であれば一度行ってみたらいいんじゃないかっていう同意です。
じゃあ発達障害は妻の方ね。
ああそうですね、はい。
つまりこうして事実を追求されるとあなたさらさらさらっと逃げちゃうんです。
はい、
ということは奥様は相当不満が出ていますね。
はい、
話すとね、あなたね、昨日あれ食べたいって言ってもよ、違う、あっち食べたいよとかね、話が変わるんです、コロコロ。だから、はい、この夫とはじっくりと話し合うことができないんですよ。
はい、
その不満が多いと思いますよ。だからまとめますとね、あなたが発達障害のどれを見たか分かりませんけども、あ、これはそうだとね、発達障害したいあなたに自分は疑問を持ってください。
はい、
つまりその子に発達障害とは何かお互いに共通のあることでどうにもなんないことをしとかなければ、あなたは妻に対しても何も言えない弱さを知ってるから。
はい、
で僕ちゃんは暴力振るって言うんですけども、
はい、
どんな状況ですか。
家具を蹴ったり物を投げたり。
物は何の物を投げるんですか。
妻にはティッシュとか軽いものですけど、私には割と重めの物を投げてきます。
普通ですよ。
あ、
なぜ物を投げるかというと、
はい、
話しても分からない人だから。
あ、分かってくれないとかは言ってますね。
うん、ね、ということはね、はい、まとめますとね、まず病院行ってくださいね。
はい、
それで子供にどのようにして病院に行くか、大きな問題残します。はい、それを覚悟してあなたは発達障害っていうなら行ってみてください。
はい、
でも大きな問題は、はい、あなたと奥様の夫婦関係です。
はい、
その核のものはあなたのああ言えばこういう、こう言えばああいうで、のらりくらりとね、かわしてしまうあなたに、はい、奥様は的をぶつけて言えないんです。原因は何ですか。
私の優柔不断なん
ですと私は思っていますけど、失礼と思いますけども、どうですか。それがあなたです。
いや、私の今回の一番教えていただきたかったポイントが、はい、息子が妻へ食ってかかるときに理不尽で答えが出ないことを延々と問い詰める。
どういうことですか。
例えば 息子は学校に筆箱を忘れてきましたと、はい、昨日で言うと、
はい、
でなんか代わりのものを持って行ったらいいんじゃないかっていうと、そんなものじゃ使えない、
うん、
じゃあ先生に言ってみたらって言うと、先生には言いたくないと、
うん、
じゃあやっぱ明日の朝じゃあ気に入るものを買っていこうって言うと、それじゃダメだって言うんですけど、何がダメなのって言うと、さっきも言っただろうって始まるんです。
つまり何かというと、息子さんと親子の中にコミュニケーションできてないんです、一点はね、
はい、
で息子さんはもっと怒りがあるんです。例えば先ほど筆箱買った時、はい、ああじゃあ買ってくればって言うんじゃなくて、どうしたのって聞いてほしい。
あ、
そんなんじゃないんだよって。
なるほど。
なんで奥を見ないんだってことです。
はい。
それを心の中を求めてるんです、息子さん。
はい。
ってことは、今初めて分かりましたけど、この夫婦も全部表面的な会話で、はい、今日晴れたまで、そうね、いい天気でで終わっちゃうんです。息子さんの今言ったのは、俺の気持ちは分かれってことなんですよ。
はい。
それを筆箱に捉えてるんです。と、筆箱をどう対処するかやってしまいますから、もういいよってなっちゃうんです。はい。
別のケースでごめんなさい、もう一個いいですか、
はい、
自分が勉強に集中できないから休憩しますと、
うん、
10分経ったら声かけてほしいって言われるんですけど、うんうん、声をかけると分かってるからって言ってまた怒り出して始まるんですけど、うん、そういう場合もどういう気持ちを聞けばいいんですかね。
まず土壌です。
土壌、
その子の心の中に土壌です。僕を感心して持ってないんです。起きなさいとかね、
はい、
呼ぶことじゃないんです。
はい、
15分経って呼んでねってことは、
はい、
その時は僕はやってるんだってことを認めてほしいんです、
はい、
ところが呼び方はないないちゃん15分はいやめなさいって感じです、
はいはい、
もうカッときますよね。
あ、
つまりそのぐらいに12歳まで心の言葉がなかったんです、
はい
はい、今話聞いてると僕っていうものがなぜそれを言ったのか、
はい、
それを理解してほしいっていう心の叫びだと今思いました。
例えば10分経ったようではなく、うん、そろそろ疲れ取れたとか、そういう言い方の方が、
ちょっと何かお口入れたけど今休もうかって言うと本人は分かってくれたと思うんですよ、
はい、
そこでもう一度言いますけども、僕は心のね、はい、コミュニケーションしてるだろうか、
はい、
なんでこう次々と悪い方に集めてしまうんだろうか、
はい、
僕はなぜ自分から言葉を出すときはすごい言葉でも、人からその言葉を言われるとそうでもないって言ってしまう自分は何だろうか、
はい、
自分の都合のいい方になってるでしょ、解決できないですよね、
はい、
お子様はいい子です、
はい、
で順調に成長しています、
はい、
それをあなたが次々と悪い方に集めないこと、
はい、
でいいものを見てください、
はい、
分かりました、
はい、
加藤先生帰りますね。
あなた、はい、自分のことを優柔不断だって言ってましたけれども、
はい、
優柔不断というよりも、
はい、
ちょっと失礼な言い方だけれども、
はい、
なんとなく劣等感があるんじゃない？だから焦るんですよ、
はい、
相手の話を聞いてるわけではないし、とにかく早く決めよう、はい、早く決めようと思ってるから、はい、お子さんがなんとなくこの4人の中で居場所がないんじゃないのかな、
はい、
それがちょうど12歳という反抗期の問題も入ってきてるということです。それで発達障害だとか症状の名前をつけると、それで物事が解決したように錯覚するんですよ、
はい、
症状に名前をつけたからって物事の解決には何にもなってないんですから、
はい、
発達障害っていう名前をつければ今のいろんな夫婦間の問題とか、あなた自身の心の問題とか、それら全部解決ついたというふうに錯覚するんですよ。だからもうちょっときちんと現実を見るということですね、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
症状に名前をつけるということと解決したということとは全く違います。